レインボークリニック特別企画子育て SOS のコーナー第3回目ということで、こちらの番組は発達サポーター育成講座でおなじみの明星大学教授星山麻木先生とご近所ママいちこさんとご一緒にお届けする全4回の子育て Q&A コーナーです。ということでですね、今日第3回目なんですけれども、はい、オンライン収録も結構ね、皆さん板についてきたんじゃないでしょうかね。
はい、そうですね。
先生なんか今日画面が、
私は背景を変えるゆとりも出てきました。はい、
先生山しょってます、山。
はい、ありがとうございます。願望ですね。
今日はですね、テーマが他人との比較が気になってしまう人へということで、親のメンタルケアについてお話をいただけたらなと思っているんですけれども、ご質問をお読みしますね。他の友達やママ友のちゃんとやってる姿を見聞きしてしまって落ち込んでしまうという。他の子供や家庭の様子を見て焦ってしまう。これからのね、こう先行きが見えなくて、このまま障害児を一人で見ていくということに自信をなくしてしまいますというようなご質問をいただいてるんですが、いかがでしょうか。
はい。そうですね、まあ、支援が必要なお子さんかそうじゃないかには関係なくって、まあ、子育てしていると誰でも他のお家の様子とか、まあ、気になりますけれどもね、特にできるお母さん、何でも頑張ってるなとか、仕事も子育ても両立してるなとか、そんな風に自分の意思を憧れっていうか、あんな風になりたいなっていうママを見ると、まあ、反対に落ち込んでしまったり、自分には無理だなって思ったり、まあ、比べないと言っても自分の中でどこかしら比べたりすることって、まあ、誰でもあると思いますよね、まあ、特に小さいお子さんね、育ててるときは例えばですけど月齢が気になったりしますね、お誕生日ね。だからもう0歳の時なんて6月生まれなのか10月生まれなのかで気になっちゃうとかね、まあ、うちの子はこんなに言葉が遅いから心配だとか、あの子はもうこんなことができるとかね、気にしてないようでもどうしてもね、同じが年齢でちょっと月が違ったりとかね、まあ、それから同じ年のお子さん、近ければ近いほど逆に気になったり比較したりするっていうことは、まあ、多くありますよね。まあ、そんなことで一喜一憂してしまう心配、すごく不安が強いかなっていうお母さんもいらっしゃるし、全然気にならないっていうママもいらっしゃってね、まあ、それはママによっても違うところかなと思いますけどもね。まあ、いちこさんなんてあんまり気にしたかったタイプですか？どうなんでしょうね。
そうです、あんまり気にしたことはないですかね。逆に私の親なんかが言葉が遅いんじゃないのとか言ったりもしたんですけど、あんまり私自身は気にならなかったんですけど、先日というか昨日友達のママ友とお話をしてて、で、まあ、学校が始まらない状態今あるので、そこのお宅はお母さんがもうホームスクーリングっていうことで一生懸命今教えてるんだっていうふうにおっしゃってたんですけど、うちはもう本当に野放しで自分たちが好きなことをやっているんですけど、まあ、それに関しても多分いろいろご家庭の方針があると思うので、あまりそこも神経質にならずにいこうかなっていうふうに思ってます。
うん、なるほど。やっぱりね、いちこさんに聞いてもあまり参考になりませんでしたっていうね、おおらかなねママもいるわけなんですよね。まあ、そんなママたちに言わせると、そんなね、みんな違ってみんないいんだから気にすることないよっていう答えが返ってきたりするかもしれませんけれどもね。でもすごい自分で真面目だったりね、自分が一生懸命やってるのに不安だったりするママに限ってはやっぱりどうしてもね、他の子と比べて不安になるっていうのも分かりますよね。まあ、特にですね、日本では検診っていうのがあって、1歳6ヶ月の時と3歳の時に、まあ、集団の中、つまり同い年の同じ月に生まれた子と、まあ、同じ検査をするわけですね。まあ、それも大きくお子さんを比べて自分の子はなぜこれができないんだろうって不安になる一つの要因かなって思います。あとね、母子手帳っていうのもあるんですけど、皆さんもお手持ちのものを見ると書いてあると思うんですけど、だいたい同じ月齢の子がどういうふうに身長と体重が、まあ、移り変わっていくかなって、 私のやってる発達サポーター講座の中では表の見方なんかも勉強しましたけれども、まあ、そういうものがチャートで出てきてしまうと図表で出てきてしまうとついつい自分のお子さんと平均を比べてしまって不安になるように、まあ、ある意味できてるっていうかそういうふうに感じてしまうような機会がたくさんあるわけですね。だからまあ比較するなって言ってもどうしてもそういうところで健康診断であったり母子手帳を見たりするとどうしても平均値と比べてうちの子はって思ったりあるいはねもう本当にその他のうちのお母さんってできるママに見えるものじゃないかなって思うんですけどね、うん、そのあたりはどうですか？なんかこうなんか周りのママみんな頑張ってるように見えたりみんないいお母さんなのに私ばっかり何やってるんだろうなんていうふうに思うこともあるかなと思うんですけど、うん、その辺も大丈夫、うん、いちこさんとか ないの
か
もしれない。
私なんかはでも長男の時はやっぱり初めての子なのでもう周りを見る本を読むっていうことで、はい、とにかくいろんな例というかうん、お手本を探していましただし、お手本は全て素晴らしく見えるんですよね、うん、でやっぱりこんな風に私おおらかに言えないなっていうことを考えたことももちろんありますね、
うんうん、
やっぱり一面しか見てないのにその方の全てだと思ってしまう部分もあるので、
うん、
そういうことは考えたことありますね、
うんうん、なるほどね、はい、そうですね、まあ実際に気になってしまうってこともあるんですけど他のママを見た時にいいところだけまあ、憧れ、さっきも言いましたけどね、あんな風になりたいって憧れる気持ち持つのはすごくいいと思うんですけど、まあ、とかく人の全部見てるわけじゃなくて、まあ、お互いそうですけど、いいとこ見せたいですからね、みんなお母さんたちもね。で、特にね、日本のお母さんっていうのはですね、いいママでありたいってね、なんか私曰くの呪いですよね。なんかもうそういうふうにこう社会全体で仕向けられているのでそのようにできない自分に対してすごくこう自分を責めるような苦しい気持ちになるっていうのはとってもわかりますよね。というようなことでみんな苦しいですよ。それからもちろん障害があるとか育てにくいとか心の中で思ってる方って本当はそう思ってるんだけど逆に外にいる時にはいいお母さんでありたいってみんな思ってるし演技したいと思ってるわけではないけどでも私たちも他のお母さんの前ではいいお母さんを演じたいっていうのも大げさですけどいいお母さんでありたいっていう自分をやっぱりねそういうふうに振る舞っていくわけですからある意味真実の姿よりは、まあ、誰しもよく見えるように振る舞ってるっていうのはあると思いますよね。それが子どもにとってはねいいことだったりする時もあります。だから本当はみんなで子育てしている方がねなんか2人になると急にキーってなんか自分の感情をコントロールできなくなるのに不思議なことにみんなで集まって他の子見てる時は心穏やかだったりするので、まあ、本当はねこういう緊急時なのでそれが何よりストレスなんですよねみんなで集まれないっていうことがね。だからまあ本当はみんな自分の子供をそのありのまんま大切にすればいいんだけど比べることないんだよっていうことを思い出していただくっていうこともね大切かなって思いますね。はい、ということでみんないいママに見えちゃう症候群ということなんです。
なんかいいママに見られたいなっていう気持ちはポジティブな意味合いでもいいものなのかもしれないんですけど例えばこう批判されるのが怖いなとかなんて言われるかすごく気になるとかそういったちょっとこう逆にネガティブな意味合いでちょっと気を使ってしまうっていうこともあるなと思ってそういう時は私はやっぱりこう自分が成長していく中でというかこうできない自分を認めていくっていうことをやった時にだんだんだんだん楽になっていったっていうそういう経緯があったりもしたのでできないっていうことがね、怖くないようなメンタルが育っていくと 生きやすくなるんじゃないかななんて思ったりしたんですけど、
そうだと思いますね。まあ、今の話と通じると思いますけど、まあ、ある意味私たち他のお母さんや他の人にはいい面を一生懸命見せようとしてるんですよね。だからもしかすると真実はもうね、なんかみんなにバイバイって別れた瞬間に自分の子供に怒りや悲しみをぶつけていたりね、家の中では荒れまくってるママがいらっしゃるかもしれないわけですよ。でもそこみんなお互い見てないしね。でいいところをイメージしては私何やってんだろうみたいに思っちゃうっていう方が多分自然のママの姿、リアルなママの姿ではないかなって思いますのでね。まあ、ゆりさんが今おっしゃったように完璧なママでいつもニコニコしてていつも子どものことを一番に考えてで何でもこなせる素敵なママなんて絶対いないですから、まあそれよりもそんなことができないば自分っていうそのありのままの自分を大切に思っていくっていうことの方が大事かもしれないですね。
そうですね。どうですか、いちこさん。
はい、私もそういう呪いにかけられていた覚えはありますね。特に一番最初のこの時はこうでなきゃっていう、なんか本読んじゃうとダメですね。育児書みたいな。本にもよるんですけど、まあ、これが、普通ですみたいな風に書いてあるような育児書は、どれとは言わないですけど、あんまり良くないかなって思うんです。そうじゃなきゃいけないって思っちゃうし、でもやっぱりその方それぞれ、その子育ての方法もあるでしょうし、お子さんも違うと考えると、そういう本よりは、もうもっともっと、こう、おおらかな、周りの意見だったりとか、そういうものに耳を傾けた方がよかったなって思いました。
そうですね。まあ、今のいちこさんの話を参考にさせていただくと、優等生が読むような本は読まないっていうようなことですかね。こう、なんて言うんですかね。型にはまってこうでなければならない子育て論みたいなの読んじゃうと、どうしても比較して落ち込んじゃうので、まあ、もう少しこう、ずっこけママとかですね。もう、いろんなこと一生懸命やってるけど、全部できなくてもいいんだ、的な、まあ、そっちの方が自然体なんじゃないかなって思いますので、まあ、こんな風に心をこう、ね、自分の方を追い詰めたり責めたりするのではなくて心をほぐして自分のままで大丈夫なんだっていうことを、まあ、大切にしていただければいいと思います。まあ、これがいわゆる自尊感情ですね。自分で自分を大切にする気持ちを子育てのところで一緒に高めていくっていうことですね。つまり私は私でいいんだっていうことです。私らしく子育てするっていうことが一番大切なことであって、育児書に合わせるとかですね、誰かの言っていること、特に多数派のお母さんが多数派の子育てをしているものに合わせようとしなくても、最初から定規の軸が違うので、あなたらしくお母さんとお父さんと、あるいはお子さんの笑顔を大事にしたり、私が私であるっていうこと、まあ、その環境を作るっていうことを大切にしていけば、まあ、自分にだんだん自信が出てくるんじゃないかなって思いますね。
自分がね、その笑顔でいられるってどういうふうな状態なのかなっていうことをフォーカスしてみてもいいかもしれないですね。
前回の時にね、子どもたちとか、まあ、私たちもイライラすること絶対あるよねっていう話も出たと思うんですけど、まあ、特にお母さんなんかもどうしても他人と比べたり自分を責めがちな方はですね、自分の逃げ場所とかね、それから自分がどうやったら気持ち落ち着かって、つくかっていうメニューはね、普段から考えておくのもとっても大事です。人との比較じゃないんですけど、まあ、そう思いがちな方ほどですね、非常に繊細で優しくて真面目な方が多いのでね、それが悪いんじゃなくって、すごく、なんていうんですかね、やっぱり私がいろいろお付き合いしてるお母さんたち見てると落ち込みやすい方ってみんなとっても真面目ですよね。真面目なのは悪いことじゃないんですけど、時々苦しくなるのでね、やっぱり自分を解放する逃げ場所、何か素敵なこと、好きなことっていうのは普段からメニューでね、持ってるといいんじゃないかなって思いますね。その辺は得意そうですけれどもね、お二人ともどうなんでしょう
か。でも私、こう見えて結構、真面目なんですよ。
真面目になります。はい、
真面目というか、自分の中の物差しを、達成した時の達成感っていうのがあって、この時にこれを始めたと、この時にこれを終えたっていう、自分の物差しなんですけど、あくまでも。 それを達成した時の自分の、あ、よくやったっていうのはすごく大事にするようにしてます、
うんうん、そうね、そうですね、まあ、お二人ともとてもまあどっちかっていうとレアタイプの自分らが生きてる方なのかなとは思いますけれどもね。でもそれだと思いますね。結局あの子育てしてると、まあ、どこかしら自分を犠牲にしてるって気持ちがあると思うんですよね。だけどそう、子育てもしてるんだけど全部自分を犠牲にしてるんじゃなくて、やっぱり私らしいやり方とか私らしい生き方を追求している一つのまあプロセスっていうか、そこの過程にたまたま子供の人生が交差してるだけだと思うんですね。だから子育てしながら私にしかできないことってどういうことなんだろうとかね、私だけの役割って何なんだろうっていうのを考えるいいチャンスでもあると思いますけどもね、うん、そんなことしてるうちにですね、なんか、ああ自分は自分でいいんだって自信を取り戻していただければいいんじゃないかなって思います。
はい、はい、ありがとうございます。ということでですね、お時間になってまいりました。次回がラストになるんですけれども、この Q&A コーナー、なんかたくさんあの Q&A やりたい欲求がいっぱい出てきましたけど、それはね、あの5月以降にね、また新しい素敵な講座が始まるので、ご案内もサイトの方に載せてありますので、最終回4回目は、学校が始まった後の不安についてということで、ご質問いただいていますので、そちらもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続くよ、シャラルー。